笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、皆さんごきげんよう。慎吾さんもごきげんよう。
全然板につかないね、それね。
やっぱ育ちがさ違うんだから、そういう言葉ってやっぱりこうね、
難しいですね。
学習院とか卒業してればねあれかもしれないけど。
そうですよね、
ごきげんよう。
やっぱりこの間運動会、学習院の子供たちってなんか育ちが違う、と思いません？なんか踊りとかも、なんか上品なんですよ、幼稚園生なので
。竹の子と全然違う。
今なんか喧嘩してません
ね。竹の子族とかさ、そのなんかさ、ね、なんだ。
そうなんですよね。あと昨日、
しないとか持てなかった。大丈夫？しないと木刀とかさ、箱乗りとかしなかった。大丈夫？
先週の、 その美穂さんの放送を聞いてて思ったんですけど、もう矢沢さん好きじゃないですか。そのやっぱりその誰が好きっていうので、その人のこう生き様とか、
分かるよな。矢沢が好きなんじゃなくて、生き様がそっちだから矢沢に行っちゃうんだよね。あら、横浜銀杯とかじゃなかったの？
ですかね。
矢沢
ね、なぜかの生まれも矢沢だったという。で、日比さん誰が好きでした？
何が
アーティスト？
今
でも、
今、
はい、当時でも、
当時
荒れてた。
荒れてねえよ。そんな高校とか途中でドロップアウトした人がみんな荒れてるとか思っちゃダメよ。
本当に家庭の事情とかありますか、ね、
いや家庭の事情もないんだけど、個人的な事情なんだけど。いいんだけど、俺でも今は槇原敬之が好きで、ライブとか行くよ、ね、多分ああいうなんか優しい心持ちの青年だと思うよ。そうそうそう、
日比さん の車に乗るとですね、マッキーの DVD が見れるんですよね。素敵な。慎吾さんちなみに好きなアーティストは？
アントニオ猪木ですよ。心の師匠ですよ、それはもう。元気ですか？
赤いパンツでしたっけ？
赤いパンツジャイアントババだっつうの。ババだっつうの。
赤いタオルはね。
赤いタオルはね。
めいちゃんもそうか、赤いタオル。ババ、A ちゃんは赤いタオルじゃないのか。
A ちゃんは、ね、A ちゃんは矢沢の名前、ね、
なんだっけ？別に、
タオルつながりでね。はい、アントニオ猪木、槇原敬之で、あなたは？
私は
矢沢永吉、アントニオ猪木、槇原敬之。
はい、しないですけど、当時はボーイでしたね。
はい、
はい、ということで、今週もよろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
先週に引き続いてボンドガールこと川上美穂さんを迎えてお送りしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
美穂さんは FM
レインボータウン
元井
でできることあるんだ。
はい、レインボータウン FM 大江戸放送局で、はい、パーソナリティも、
はい、マジカルママという番組をやってます。
こちらは生なんですね。
生放送ですね。は
い、こんなボンドガールこと、はい、美穂さんをお迎えして今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、もう一回過去戻りますが、
戻るんですね、
戻ります、はい、企業というかその個人事業ですね、として内職を、はい、内職スタートでこう会社の社長になって今すごいっていう人はね、何人か知ってるんですけど、まあ、そういう時代だったんですかね。
そうですね、内職やってる時に主人からその あることを教わりまして、内職で納品がミスっちゃったんですよ、うんうん、でお客さんのところに電話したら、うん、夜遅かったの ですいません明日でいいですかなんてこうお母さんトークをしちゃったんですよね。そしたら主人がですね、お前何言ってるんだと、1円でももらったらプロだろと、今すぐお客さんのところに車出すから回収に行けと、で今晩中にやり直せと、で主人が言われましてですね、徹夜して一回仕事を一人でやり直したことがあったんですよ。
なるほどね。
多分その一言から、うんうん、その仕事をする厳しさっていうのを私は多分学んだんだと思いますね。
いい話ですね。
いい話で
旦那さんといい関係ですよね、うん、
仲いいですから。
仲いいですか、うん、で、でもお父さんも旦那さんも商売されてるし、うん、はい、ある意味こうプロ意識をこうお互い、そうですね、持ってるという、はい、で、そんなにまあお互い刺激し合いながらですが、うん、なんかすごく順調にこう伸びたんですか、わっと。
いや
厳しかった。
なんて言ったって営業やったことないですし、うんうんうん、会社やったことないですし、うんうんうん、肩書きで課長っていう肩書き以上の人と会ったことがないんですよ、うん、
名刺交換もしたことなければ、名刺を一緒に食ったこともなかった。
な
かった。
ないですね、
うん、でそんな人がどうしてそんな仕事を取りまくったんですか。
ね、うん、怖いもの知らずというか、死世間を知らないというのはもう恐ろしいことで、その当時ですね、取引先さんの課長さんが、部長さんが退職するので退職金が300万出ると言ってくれた、いう方がいてですね、貸してくれたんですよ1年間で。借りちゃったんですよね。ママさん3人で会社作ったんですけど、はい、100万ずつなら旦那に内緒でなんとか返せるかなみたいな、
まあまあなんとかね、うん、
で借りてしまって、うんうんうん、で会社作っちゃったんですよ。
当時は300万で会社作れる時代だった
んですか。法人化してなかったですね、
うん、あ、
事務所を借りてみたいな、
頭金持って、
はいはい、
で最初にどんな仕事を、まあ、最初というか、まあ、今でも同じなのかな。
もともとそうなんですね、うん、データ入力をキーパンチャーっていう死語になっちゃってますけど、そのデータ入力の仕事をやって、
いわゆるアウトソーシング系
ですね。そうですね。で飛び込み営業するわけですよ、ひたすら、うん、もう営業先ないですから、コネないですから、うん、毎週月曜日に入る求人チラシ、うん、あれを全部集めまして、
なるほど、
あそこにそう、うんうん、データ入力って書いてある求人を全部ハサミで切り抜いて、面接のアポ入れるんですよ、履歴書書いてで、ね、履歴書を持ってですね、裏に会社案内を持って、うんうんうん、で、面接通りますよね。で明日から働きに来れますかって言った時、うんうん、いや実はとひっくり返してですね、私たちお母さん、
ゲリラだゲリラ、
私たちお母さん3人でお家でやりたいので、うん、出してもらえませんかと、うんうん、何をみたいな。でそこから全部とにかく毎週月曜日求人誌を切り抜くという作業が私の仕事、ね、うん、で面接に行きまくる、
うちの、ね、僕の顧問先で派遣会社あるんですけど、うん、そこも、ね、求人募集を見て、そこも片っ端から営業に行くんですね。
だってあれいいですよ、担当者の名前書いてある
の、うん、その人に向かっていけばいい
の
ね。でもね、その情報を収集して営業には行くけども、うん、あなたたちのように潜り込んでおいて、うん、最後にひっくり返すってのはなかなか
でも全部それでしたよ。
全部それしか、
はい、
でかなり
ゲットしました。さすがです。
でそれが今の、まあ、下地になったわけですよね。
そうですね。あとはお手洗いですね。
お手洗い。
はい。
お手洗い。
ですね、外歩いてるとお手洗い行きたくなって、はいはい、コンビニがない時代ですから、うんうん、ビルの1階にトイレがあるとこ探すんですよ、
うんうん、
で自分であこのビルは自由に入れるぞみたいな、で綺麗だぞとかチェックするんですよね、うんうんうん、そうすると上から下までお礼に行かないといけないじゃないですか、お手洗い借りたのでマーキングのように。でお手洗い借りるたんびに、ありがとうっていう挨拶に行くんですよ、
お手洗い お借りしました
ありがとうって。でそのうちこいつなんだと、うんうん、トイレ勝手に入ってるやつかなと。で声かけられるまですいません今日も借りちゃったんですありがとうって言いに行くだけを繰り返してですね、
あなた何者ですかで会話が生まれて、
そうなんです、あなた
顔なじみになってトイレ姉ちゃん
って。いやその頃は姉ちゃんだった
から、
そうですね。だから営業っていうと怖いので、うんうん、ひたすら私はお手洗いを借りたお礼に行こうと。
なるほどね、
はい、うん、
営業ってやっぱりこう壁が高いんで、その前の段階が ね、
ですね。今はもう個人情報とかで受付のお姉ちゃん突破できないじゃないですか、はいはいはい、まあ、受付のお姉ちゃんいないのでだからいろんなところのお手洗いチェックをしてましたね。
地方じゃまだ通用するじゃないです
かね。通用すると思います。
そのなんかこうなんていうの、 こうなんとか潜り込みさえすればみたいな
そうですね、名刺交換で課長以上が出てきたとき泣いてしまってですね、うん
感動して
あの会ったことがない人だったので、うんうん、取締役とか書いてあると書いちゃったんですよ、うんうん、ありがとうございましたで会社に電話して、会社というか同僚に電話して何やってんの、うんうん、でも泣いてるわけですよ、緊張しちゃった緊張しちゃった、うんうん、でもう一回行けと、それ言われてもいけないですよね、うんうんうんうん、それその繰り返しだったですね、うん、
でまあそれからこう徐々に力をつけて、うん、かなりいいところまで来て、ちょっと、うん、あの本来だったら何だろう、そのままこう見方がでいきそうですけど、
そう
また挫折が何度かあったんですね、うん、
パソコンの普及ですね、
ー
データの入力ってパソコンない時代でやるから儲かったんですけど、パソコンが1人1台になると誰でもできるんですよね、うん、もうどんどんどんどんジェットコースターの勢いがつくぐらいごとくキューみたいな、
うんうん、だってデータ入力ってね、やっぱりこう外的要因で、ね、こう変わどんどん変わってきますよね、
今スキャナーもありますからね、はいはいはいはい、人の手を誰が使うのみたいな、うんうん、
まさに振り回される、
そうですね、
でまあよくいいところかまた悪かったりということで、うん、結構あの従業員さんと仲良くというか、うん、それとも組織が結構あの女性ばっかりでしょ、
そうお母さんたち全員でやってたので、うんうんうん、お母さん応援するって言いつつも、うんうん、甘やかす会社になっちゃったんですよね、なんか気がつくと帰りにタイムカード一人で5人分押してたりとか、うんうんうんうん、おはようとかって言っても無視されたりとか、うんうんうん、いいよって言ったらいいよいいよいいよになって、うんうんうんうん、なんか何でもあり状態になっちゃった、
うん、お友達関係、
そうですね、でも超仲良くて、うんうん、みんなでお花見やったり健康ランド行ったり、うんうん、もうとにかくどんちゃん騒ぎですよね、で社長ってお金払う人だと思ってますから、とにかく私は払うだけ、うんうんうん、でお金がなくても払う、
うん
うん、子供の貯金も崩す、借金もする、うんうんうん、とにかくない袖も振るってやってたら、うんうんうん、まあ、気がついたら、うんうん、あら借金大魔王で、お金がなくなると同時に人も減っていくみたいな、経営って何ってそこから初めて気づくんですよね、足し算間違っちゃった、引き算できなかったみたいな、
四則演算って言いますけど、一則演算みたいな状態ですか、
うん、そう、うん、もうそれもいいところですね、勢いだけで生きちゃったみたいな、
でこううつ病に、
はい、気がついたらお金借りるところはないし、うん、返す術もないし、うん、お客さんゼロになりつつあるし、うんうんうん、もう3ヶ月後はもう倒産ですよってこう会計士さんに言われたわけですよね、うんうんうん、でそうなった時人脈もない資金もない、うんうんうん、気がついたらこう 1ヶ月に何回も救急車乗ることになってしまって、
それはうつ病から発生、
そうですね、めまいですね、うん、でもう会社ダメだなって子供たちにも迷惑かけて、で3回目の救急車に娘が同乗してきたんですよね、うん、18歳の娘が、うん、でもママごめん、
あの先週お話ししてもらった、うん、あの超未熟児だった、
そう極小未熟児だった娘が今私を超えまして、うん、その娘にね、うん、ママごめんねって、うん、もう本当に限界だわって、うんうんうん、そしたらうちの娘に言われたんですよね、うん、こんなことでやめるんだったら、うん、私たちこんなに我慢してこなかったのに何言ってんの、
うん、すごいね
言われまして
娘さんすごいね、
すごい言われまして、うんうん、でご飯だって作ったし、うん、あの1年生から1人でご飯も食べた、
うんうんうん、
ママがこんなことで諦めるために私は我慢してたわけじゃないじゃんとか言われまして、うんうん、で泣きましてですね、うん、病院で、
うんうん、
で、うん、なんとかせなあかんなと、
すごいな、そのすごいなんか親子関係が、うん、もしかするとその娘さんの方が親みたいな、
う
ん、
で、うん、借金返せなくてうつ病になった時にうちの主人が気づきまして、うん、あの多分死んじゃうと思ったらしくてですね、うん、お前新宿行けば、うん、マニアックいるから、うん、もしかしたらまだ売れっかもよって、
なんで
うちの旦那に言われたんですよねあのはぁとか思って、うんうん、で何言ってるのと思って、うん、でなんとか金稼ごうと思えば、うん、何だって食っていけるから、大丈夫だよって言われて、うん、そこで俺を頼れってなんで言ってくれなかったんだろうと思ってですねあの私はそっちを考えちゃったんですよ ね、
うん、なるほどね、
あじゃあやっぱ私頑張らなきゃあかんだ、うん、
でそこから、うん、まあそこはやっぱどん底期ですか、その頃
どん底ですね、
そこからこう這い上がったイメージが、まあ、まだ戦ってるっていう感じですか、ね、う
ん、まだ今も戦い中で新野さんにお世話になってるというところなんですけど、うんうん、はい、でもあのもう死んじゃおうと思いませんね、
うんうん、
あの
何がそのもう気持ちの上でどこでどういうポイントで変わったんですか、
出会いですかね、うん、 あの一番最初からお世話になっている会社の社長さんがいて、うん、12年前から、はい、その社長さんに育ててもらったんですけど、いつも右から左、うん、素直じゃなかったんですよね、うん、とんがってて、うん、本読めって言っても、うん、なんと書いた人の自慢話やんって、うん、でセミナー行け、うん、そんなのも学校卒業したら人の話なんか聞かないよみたいな、うんうん、まあしろこうしろ言われても、あなただからできて私には無理みたいな、そんな性格だったん
ですね。まあ、割とでもね、経営者でね、うん、多いですよね、そういう。
そうなんだ、うん、
と女性には多いかなっていう、自分の力でこう来たみたいな自信を持ってる方は割と、うん、
自信とかじゃなくて、うん、あの人にはできるけど私には どうせできない、うんうんうん、でその、まあ、失礼もあったので、あのどうせちゃんだったんですよね私、はいはいはいはい、どうせ私には無理だろうって常に思ってまして、うんうんうん、で亡くなった父にはお前どうせちゃんって言われてて、
うわ、はい、今でも結構あれですよね、どうせというのその戦闘士がつくと、うん、もう自己否定ですからね、うん、結構きつくなりますよ ね、
きついですね、
夢が叶わなくなりますよね、うん、
どうしてそんなことからですね、うん、あの人が助けるよって言ってもどうせ今だけじゃんみたいな、一緒にいる時だけじゃんみたいなの信じられない状態だったので、まあ、そこからですねその社長さんに出会い、あのいろいろなことを教えていただいて、うんうんうん、あるセミナーにぶち込まれまして、はい、私は当たり前だった人がいて、当たり前だった人がなんで感謝しなかったんだろうと、うん、で一人の人と出会い本の読み方を覚え、うん、まあ、一人の人と出会い素直になることを覚え、で一人の人と出会い夢を持っていいんだなって気づき、まあ、一人の人と出会い認めてもらいみたいな、うんうんうん、もう一人ずつ一人ずつ出会っていったんですね。
なるほどね、うん、で、いよいよそのラジオに登場ということで、うん、あのレインボータウン FM のね、うん、パーソナリティは
去年の4月ですね。
去年の4月からね、
はい、
でも 1年半
ぐらいになりますね、うん、これもですね、引き寄せたんですね、うん、私魔法使いですから、
うん、あ、なんだっけ、マジカルママ、
そうマジカルママ、ママは魔法使いっていう意味で、はいはい、ね、うん、あの私天気変えられるですよね、お天気よく変えてたんですよ
どっかあの天気変えたい
人OK ですね、絶対変えられます。
なんで今年の夏じゃあなたが暑くしたんですか、
う
ん、
そうそうそうでね、ある日江東区から発信したいなって言ってスパゲッティ食べてたんですよ、うんうん、で食べ終わったら電話がかかってきて、うんうん、姉さんラジオ番組やらないって言われて、うんうん、おーみたいな、江東区から発信するするみたいな。
それは電話かかってきたんですか、
うん、
それ知り合い、
知り合いが
縁がある人から、
そうですね、矢沢永吉仲間からA ちゃんファンクラブの仲間から、
ファンクラブの仲間からね、
はい、ちょうど私の前の番組を持っていて、
もともとラジオやりたいとか言ってたの？
言ってない、
何も言わず突然ポンと、うん、あの人いいかなと思う、そうそう、ことなのかな、
あの兄貴松本っていう人から電話があってローカルでごめんね、
いるのね、ラジオのね、
うん、そうそうそう、
ね、
もう今いないんだけど、
ゴルゴ
30みたいな感じ、
違う、ゴルゴってあのほらあのゴルゴさんいるんでしょ、命の、
知らない、
FM タウンに、局にいるじゃない、
あ本当
もう一回
あまり突っ込まない で、
うん、はい、
で、あ引き寄せたと思う、
なるほどね、うん、で、始まラジオが始まる、
うん、始まる、
でいよいよあれですか、
うん、まだ立ち直れてなくてですね、ま
あうん、そこからもうちょいですか、
立ち直れてなくて、うん、でどうしよう、今の仕事はもう泥船だよって言われて、
泥船、
うん、要するに仕事がない、うん、あっても単価は低い、うんうん、人件費がかかる仕事、うん、もう何をやっても回らないじゃないですか、うんうん、でそしたら、まあ私人脈あると思ってたんですけど、それがなくなっていく人脈でしてね、うん、で一人の人と出会うごとにどんどん桁が増えていったんですよ、
うん、
おっみたいな、うん、でその方たちがもう皆白さん信頼できる方 で名前言っちゃっていいかな、村上博さんってこの番組も出た方がいてですね、うんはいはい、彼がかっこいいこと言ってくれまして、うん、僕の人脈全部あげるから、うん、僕は君が何を言ってもどんなことしても絶対嫌いにならないから、うんうん、他の人がね嫌がられることでも何でも素直に言えと、うん、こんなに認めてくれるの旦那以来だなと思って、
うんうん、で惚れちゃいましたか、
惚れちゃいましたね次の日にですね大好きっていうおはがきいただきまして、うん、でもう家族中で今、うん、あの彼を信頼して、
ね、
はい、うん、あの彼の言うことなら私はもう、うん、はい、2秒ではいですね、うん、
ちょうどあのこの番組の、去年の、最終と、うん、今年の一発目が村上さんですね、はい、そこからの流れがつながりました
ね、つながりましたね、うんうん、もう彼の言われることに関しては多分、うん、ほぼほぼノーはないです、
なるほど、時々あると、
時々でも多分ノーって言ったことないと思いますよ私。
なるほどね、うん、で、うん、あのドリップラってこれ どんなあれですか。
ドリームプランプレゼンテーションって福島正信先生がやっている、
うん、コンサルタントのね、
はい、うん、全国で始まりまして、うん、その世界大会が本戦っていうのがありまして、はいはい、実はそれにマザーニアというので、うん、応募しました。
あのでもベースはすごい、なんだろう、あの何百何千件ですか
みたいある、何件あるのかちょっと分かんないんですけど、うんうんうん、でも全国でいろんなドリプラあるんですよね、はいはい、熊本もやりましたし、はいはいはい、来月は千葉ドリもあるし、うんうん、今回神奈川ドリプラも、上海ドリプラもあります。
その 全世界大会のトップの、ね、トップのいくつに入ったんですか。
トップの20
に。すごいですね、う
ん、年末3日間かけて、うんうん、プレゼンテーションやるんですけど、はい、チケット10万円です。来てくださいね。
ちょっと待って、
何、
聖子ちゃんとか出ないんですよね、
う
ん、
私
10万円、
10万円私のプレゼンの10分間聞くのに10万円、
10万円、うん、
よろしくね新野さん、
暇だったら、
いや多分スケジュール表に書いてあった。
ああ本当、うん、うん、まあいいかな、うん、次の話に。
はい、
はい、ダイナマイトのだって特設リングサイドに近いかそれもな、うん、でそのドリーム
プランプレゼンテーションドリプラ
でチャンピオンになると、
なると、うん、なんと JCB ホールで、
お、
あ、ね、20組から8組に減らされちゃうんですよね、
はいはい、
え、
会場は JCB ホールでプレゼンをやるってこと、う
ん、最初の予選会が赤坂プリンスでやるんですよ、うんうん、12月9日、うんうん、この日は私確実に出れます、うんうん、ですがそこから8組に絞られてですね、うんうん、最終日11日は、うん、JCB ホールで2000人の前で10分間プレゼンができるんですよ、
う
ん、
で JCB ホールで
残りますから、うん、絶対。
まあ、それ大事でした、言い切らなきゃダメですよ、うん、ここはね、
言い切ってます、うんうんうん、言い切ってるんですけど、うん、そこに出て、まあ、共感大賞と感動大賞 を取ると、うん、まあ、皆さんがこう応援してくれるみたいな大会ですね、う
んうんうん、K-1 みたい なんかこう予選があって、
うん、そうそうそう、
ママ版じゃないですよね、あの企業版のってこと、
うん、そうですね、夢を形にしていくっていう、
いろんな人がいるんでしょ、それは。
そうですね、いろんな方がいますね。はい、
そこの、ドリプラの、まあ、今王者を目指している最中で、うん、トップ20入ったのが相当すごいですよ、
ね、
考えられないというか、
すごいみたいですよ、世界大会って書いてありました、
うん、すごいな。
海外の方も毎年いらっしゃるみたいで、うん、今年は海外の方いらっしゃらなかったんですけど、うん、ね、去年は中国の方も選ばれてましたね。
でもそこでドリプラで、まあ、ここでどういう結果になろうが、うん、マザーニアやるんですよね。
やりますね。ビッグサイト抑えちゃいましたから。
あのビッグサイトあれいくらぐらいかんですか、やったら。
いや、あの噂によれば600万らしいですよ、抑えるだけで。いや、わかんないですけど、うんうんうん、でなんか来年生産してくれればいいよって言われて。で予算がですね、うん、あのその村上さんが算出してくれた予算が約3000万なんですけど、うんうんうん、12月から3月までに3000万集めないとできないんですよ。3ヶ月で3000万集めるんですよね、
12月から。
はい、
今度のね、プランがドリプラの後からね、
後から3000万集めると3月末までに、だ今0円なんです
よ、うん、今0円
課金ゼロ、うん、
まあ、でも確かに営業のプロフェッショナルとはいえ、そのイベントをやるための3000万は結構な勝負ですよ ね
勝負ですね。でもワクワクしますよね、うん、3ヶ月で3000万集めるっていう目標があるっていうことは、うんうんうんうん、最高に嬉しいですよね。
でも多くの人はその、うん、そのプランだけ聞くと足がすくむんじゃないですか
みたいですね、うん、何人もの方にやめろって言われましたね、うんうん、なんで100人とか1000人からやらないのって言われたんですよ、うんうんうんうん、でも100人って言ったら、なんか川上さん100人って友達集めでできるじゃんって言われた。
そうですね、100人できますよね、う
ん、で1000人って言ったら、なんか仲間でできないって言われたんですよ。
なんとか努力すればね、うん、間に合いますよ。
でなんで1万人って言われないのって言われたら、うんうん、って1万人って言えないですね、うんうん、その方がそれは自分も信じてないし仲間を信じてないから1万人って言えないんでしょって言われたんですよ、うんうんうん、じゃあ1万人やりますかってなんか数字だけ一人歩きしちゃって、うんうんうん、はい、で1万人と仲間と自分を信じて応援するよって言った人の言葉を信じて、
うん、なるほどね、
はい、うん、
そのマザーニアのイベントが来年の、
はい、2011年8月8日、はい、東京ビッグサイト、は
い、で、え、幕張じゃないのね、東京ビッグサイトね、
うん、そうですよ、
東京ビッグサイトで来年の8月8日にやりますので、ぜひご注目ください、
うん、内容はこれから、
これから、はい、ということで、うん、川上美穂さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵なお話ありがとうございます。
ありがとうございました。
日比さんどうでしたか。
ね、まあこの番組のゲストで多分美穂さんぐらいのそのお年頃、
お年頃
僕からするとちょっとこうちょっとお姉さんぐらい、はい、元気だなと思って本当に。
本当ですか。
はい、
ありがとうございます。
多分日本を救うのはこの人、この世代の女性だなっていう感じのちょっとこう今のこのねちょっと暗いで、あれなんですよね、マザーには、マザーですからやっぱり内容は決まってないですけど、うん、その女性を、
そうですね、
お母さん、マザーですから、お母さんですよね、うん、
あのママね、女性みんなママですよね、はい、スナックのママさんもママだもんね。あ、まあ、女性は私全部ママだと思っているので。
たまにね、はい、パパみたいな人がママだったりするけどね。
いますね、
うん、ね、ぜひあの、はい、素晴らしいイベントに、
はい、ぜひ来年はご家族でいらしてください。
わかりました、
はい、
女性同伴であれば、
うん、男性も OK ですよ。
男性も OK なんですね、
はい、イクメンがありますから。
あ、なるほど、ぴったりですね。
全然
で、先週言われてた営業の極意3ポイント、
ね、私 の、まあ、あの思ってることなんですけど、
はい、
お客様がの担当者が男性だったら、はい、窓口がね、はい、その会社に惚れろで、うん、担当者が女性だったらその方に惚れろっていうのが私のずっとやってきた思いの一つ で、
はい、
でもう一つはその担当者の、好きなもの、要するに私を売るんではなくてその人をその人に売るっていうのを考える、うん、で2つ目で3つ目は、知る、
はいはい、
その会社も担当者のこともたくさん知ろうとする、うん、要するにさっき言った大好きになろうとする、うん、っていうのは私の3つですね、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、いえいえ、
営業してね、
はい
税理士さんだけど営業あるんでしょ。
営業します。まあ、だからそう、営業という位置づけじゃないでしょうね、うん、そのお客さんが紹介してくれるように、まあ、そのお客さんに頑張るというんでしょうかね。それが、まあ、
口コミを狙ってると、うん、新規全く開拓とかしないの。
それが新規開拓の第一歩だと、
うん、新規開拓の方法論としてそういう口コミを狙うわけでしょ。で、顧客が顧客を生むだけじゃなくて、うん、全く新規で使ってみませんかっていう営業はしないの。
今のところはしてない。
やってる税理士さんでもいるよね。
いますよ、この番組を聞いてる経営者の方が、
ね、まあ、それが
名越先生に会社を見ていただきたいっていうリスナーが話してますから、そのうちね、
なんだっけ名前は、
え、
船越会計事務所の方に検索していただければ
、ね、はい、でもあのトイレ営業は私も、
はい、時間になりましたんで
トイレ営業
いいですよ。
トイレ入れてください。じゃあすいません、大きいのちょっとってことで
今週もありがとうございます。
ありがとうございました。また来週、皆さん良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？